野中税理士の税務コンサルティング。このコーナーは野中義美税理士事務所の提供でお送りします。昼からミックス、毎月第1、第3木曜日のこの時間は野中税理士の税務コンサルティング。今日もスタジオに野中義美税理士事務所の野中義美さんをお迎えしています。野中先生、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今年も税に関することしっかりと教えてください。
はい、よろしくお願いします。
では、令和2年になりまして、うん、
はい、
この初回の税務コンサルティング、
はい、
テーマは所得漏れ、所得隠し、脱税の違いについてです。
はい、
有名お笑い芸人による税金の無申告問題が世間を騒がせましたよね。
はい、
一連の報道で所得漏れ、所得隠しや脱税という言葉を耳にする機会というのがぐんと増えましたけれども、うん、それぞれの言葉の意味するところ、法令上の解釈にはどんな違いがあるんでしょうか。
はい、世間的には所得漏れ、所得隠し、脱税という3つの区分で議論されることが多いですが、この区分は法令上正確でありません。いわゆるマスコミ用語と呼ばれるものです。
そうなんですね。
はい、
それぞれの言葉が意味するところを区分する、その線引きにはどのような基準があるんでしょうか。単なる間違いやそこに悪意があるのか、また二重帳簿作成の行動などにより線引きが行われるんでしょうか。
はい、法令上は1番目、過少申告加算税の対象というのが所得漏れです。2番目に重加算税の対象、これが所得隠しです。3番目は告発の対象、これが脱税という刑罰を求める区分に分かれています。
はい、
つまり課税を目的としたもの、それは所得漏れと所得隠し、それと罰則の適用を目的としたもの、これは脱税になっております。はい、
それぞれあるんですね。はい、この所得漏れ、所得隠しの線引きではその判断基準に違いがあるんでしょうか。
所得漏れに関する規定では、その故意性を明確に示しているわけではありませんが、所得隠しに関する規定は隠蔽や仮想という故意性にまで触れています。これが両者の違いですね。
なるほど。はい、故意なのかそうではないのかということなんですね。
はいはい、
所得隠しとそして脱税の場合、
うん、
対象規模などが境界線にあるようですが、
うん、
どのような判断によるものなんでしょうか。
はい、具体的基準は不明ですが、脱税を告発することが目的であるため、悪意性、脱税の規模などを総合的に勘案し、告発か否かを検察庁と協議することになっております。だから刑事罰につながっていくわけですよ。
はい、
脱税はね、
はい、
脱税の調査はですね、
はい、
検察庁からもらった書面を持っていくわけです。
はい、脱税は特に重いもの、うん、ということなんですね。
そうなんですよ。はい、
普段何気なくね、所得隠しとか脱税とか聞いているんですけれども、うん、はい、この法令上はきっちりとこの区分があるっていうことなんですね。
う
ん、はい、
法律が違う法律にちゃんとなっております。うん、はい、
もうすぐ確定申告の時期にもなりますので、
はい、
注意したいですね。
はい、
はい、今日は所得漏れ、所得隠し、脱税の違いについて教えていただきました。今日のテーマはもちろんですが、納税や税金に関する質問は野中義美税理士事務所、電話 0952-24-3286 0952-24-3286 富士山にハローまでお問い合わせください。それでは野中先生の今日の一言。
今日の一言は、明日に道を聞かば、夕べにシストもかなり、論語の言葉です。
はい、
意味は、朝真理を聞くことができればその日の夕方に死んでも悔いはなしという意味ですが、しかしこの一句は 孔子が死に瀕した時に述べた言葉という考え方があるそうです、
はい、
それによると孔子は死ぬことを気にすることよりも現実の生きているうちに真理を学ぶことが重要であると弟子たちに説いていたということです、
はい、
生きることが重要なんですよね、
そうですよね。
なんかこの文章を見る時死ぬこともかなりと書いてありますけどね、やはり生きて学ぶよね、
そうですね、うん、
それを言いたかったんじゃないかなと思いますね、はい、
こう新年にこのような言葉を教えていただいて、
うん、
今年も1年しっかりとやっていかねばという気になりました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
野中税理士の税務コンサルティング、このコーナーは野中芳美税理士事務所の提供でお送りしました。